こんにちは、稲田勉です。ホープチャンネル講演会にようこそお越しくださいました。聖書の御言葉に耳を傾けて、聖書が教える神様についてご一緒に考えていきたいと思います。聖書は今も世界中の人たちに読まれている書物です。聖書は書かれた神様の言葉ですから、不思議な力があります。聖書を通して人は神様に出会い、人生が新たにされていくのです。イザヤ書41章10節、恐れてはならない、私はあなたと共にいる、驚いてはならない、私はあなたの神である、私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える、私はあなたの神であると言われる神様がおられるのです。このお方はあなたを作り、あなたを愛し、あなたを探し、あなたを救い、あなたと共にいて、人生の日々をあなたに代わって戦い、そしてまた導かれる神様であることを私たちは学んできました。今回は、私はあなたの神であると言われる神様が私たちを迎えに来てくださる神様であるということをご一緒に考えていきたいと思います。神様は今、私たちが帰るべき場所を天上に備えるために働いておられます。そして準備が整ったら、私たちを迎えに来てくださるというのです。君の椅子プロジェクトをご存知でしょうか。旭川大学のゼミの対話から生まれた旭川市のプロジェクトです。生まれてくる子どもたちに、生まれてきてくれてありがとうとの思いを込めて、居場所の象徴としてオリジナルの椅子を送る取り組みです。一人一人の固有の君の椅子は、デザイナーが心を込めて描いたデザインをもとに、北海道が誇る家具製作技術で作られたオリジナルの手作りの椅子です。デザインは毎年変わり、座面の裏に名前や生年月日、プロジェクトロゴや一連番号が刻印された世界に一つだけの椅子です。誕生した一人一人を歓迎し、確かな居場所があることを伝える素敵な取り組みだと思います。聖書にはこう書かれています。私たちは神の作品であって、良い行いをするようにキリストイエスにあって作られたのである。神は私たちが良い行いをして日を過ごすようにと、あらかじめ備えてくださったのである。この御言葉は、一人一人が神様によって作られた神の作品であると教えています。またそれだけでなく、一人一人に対して神様の計画と目的があり、それぞれの人生において期待されている良い行いまでもが神様によって備えられているというのです。言い換えれば、一人一人に確かな居場所、働きの場があらかじめ備えられているということです。エレン・ホワイトはこのような言葉を記しています。天の住居の中に私たちの場所が確実に用意されているのと同じように、私たちがこの地上で神のために働くべき場所が定められているのである。神様によって誕生したすべてのものに、神様のご計画、目的、そして確かな働きの場所、居場所が用意されているのです。価値のないもの、意味のない人生などないのです。同時に、この言葉は天の住居の中に私たちの確かな場所が用意されているとも教えています。これはどういうことなのでしょうか。アメリカの35大 大統領であるケネディをご存知だと思います。当時知性あふれる若きリーダーの誕生にアメリカはもちろん世界が大きな期待を寄せました。時は米ソ冷戦時代です。二大勢力が互いに核という危険な武器を持って牽制し合う時代でした。そんな中ケネディは1963年6月10日アメリカン大学の卒業式のスピーチで平和を求める有名なスピーチをしました。しかし相違があっても世界が平穏であり続けるように力を注ぐことはできます。究極のところ我々を結びつける最も根本的な絆は小さな地球の上で共に生きているという事実です。我々は皆同じ空気を吸い子供たちの行く末を案じながら命に限りのある人間として死んでいくのですから。ケネディは演説の中で我々を結びつける最も根本的な絆は小さな地球の上で共に生きているという事実だと強調しています。ここには明確に地球は私たち人間の共通のホーム、住まい、すなわちふるさとなのだという意識があります。しかし今やその地球がいつまで持つのかということが現実の問題として直面しているのであります。地球は痛み、傷つき、悲鳴を上げています。自然界、動物界、そして人間社会もあらゆる分野が行き詰まりつつあるのです。温暖化で海面が上昇して島々が沈みつつあります。陸では砂漠化が進み乾燥、飢饉が起こっています。災害、戦争、テロ、犯罪、貧困、挙げればキリがありません。この地球は人類の共通のホームであり続けることが果たしてできるのでしょうか。天才物理学者ホーキング博士は2016年11月人類の歴史はあと1000年しか残されていないと発言しました。その間に新しい住みかをどこかに見つけないといけないと提言したのです。しかも彼は後日 BBC の番組の中で1000年を100年に訂正しました。彼の分析が正しいのかどうかは分かりません。しかしこの地球が私たち人間にとって安全で永続するホームであるとはとても言えない状況になっているのでしょう。真の私たちのホーム、ふるさとはどこにあるのでしょうか。聖書はこのように言います。この地上には永遠の都はない。来たらんとする都こそ私たちの求めているものである。聖書ははっきりとこの地上に永遠の都はないと言っています。今私たちが生きているこの地球は永続する人類のホームではないのです。しかし希望はあります。聖書は来たらんとする都があるということを教えているからです。宇宙飛行士向井千秋さんをご存知だと思います。以前子どもたちを連れて JAXA に行ったことがありますが、そこで向井さんが普通にコンビニで買い物をしているのを見ました。言われるまで気づきませんでした。そんな彼女ですがとても興味深いことを言っています。宇宙は無重力です。体は浮いた状態になります。最初はプカプカしていて気持ちがいいそうです。ところがだんだん不安になってくるというのです。そしてその不安の根源は自分がどこにも触れていない、支えがない、所属していないことへの不安だと彼女は言うのです。神学者である大木秀夫さんは無重力の中で浮遊する宇宙飛行士の姿を現代人に当てはめてこう言っています。 上下なく漂っている宇宙飛行士の姿は、よりどころを持たずに漂流する現代人の姿を表している。現代人はよりどころを持たずに漂流しているかのようだというのです。確かに痛み悲鳴を上げるこの地球で、どこから来てどこへ向かうのかも分からずにいる現代人は、漂流する不安の中にいるのかもしれません。宗教は英語ではレリジョンと言います。この言葉には再び結び合わせるという意味があります。つながるべきところにつながること、所属すべきところを発見すること、それが宗教の役割だというのです。だとしたら、現代ほどこの宗教が必要な時代はないのではないでしょうか。イエス・キリストはこのように言いました。私につながっていなさい。そうすれば私はあなたとつながっていよう。枝がブドウの木につながっていなければ、自分だけでは実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことはできない。イエス・キリストは私につながっていなさいと言われました。人生を確かなものにし、豊かな実を結ぶためには、この私とつながっていなさいと言われたのです。イエス・キリストはこうも言われました。私は道であり、真理であり、命である。誰でも私によらなければ、父のもとに行くことはできない。私が道だというのです。そして、私によらなければ父のもと、神様のもとに至ることはできないというのです。日本人は多くの神々を信じています。おそらく神に至る道は無数にあると思っていることでしょう。しかし、真の神様に至る道は一つしかないのです。それはイエス・キリストという道なのであります。聖書は繰り返し罪について語っています。聖書が言う罪は、神様との正しい関係の失われている状態を指します。罪によって神様との関係が引き離されているのです。イエス・キリストはその罪によって切り離された神様と人間を再び結び合わせる働きをされたのです。そのために十字架の死を負われたのでした。イエス・キリストによって神様と人間は、天と地は再び結び合わされたのです。イエス・キリストは私たちの罪のゆえに十字架の死を遂げました。そして葬られました。さらにその死からよみがえられたのです。聖書はそのことを証言しています。コリント第一の手紙15章3節4節、私が最も大事なこととしてあなた方に伝えたのは、キリストが聖書に書いてある通り私たちの罪のために死んだこと、そして葬られたこと、聖書に書いてある通り3日目によみがえったことである。最も大事なことは、聖書に書いてある通りイエス・キリストが私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、そしてよみがえったことだというのです。キリスト教は死んだものを信じているわけではありません。確かに一度は死なれたのです。しかしよみがえったのです。復活したのです。私たちは今も生きているキリストを信じているのです。聖書によれば、復活したイエス様は40日ほどこの地上におりました。その後、弟子たちの見ている前で天に上げられたのです。こう記されています。イエスは彼らの見ている前で 天に上げられ雲に迎えられてその姿が見えなくなった。弟子たちの見ている前でイエス・キリストは天に上げられたというのです。イエス・キリストは今天上におられます。その天上で何をしておられるのでしょうか。ヨハネによる福音書14章2節3節にはこう書かれています。私の父の家には住まいがたくさんある。もしなかったならば私はそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意しに行くのだから。そして行って場所の用意ができたならばまた来てあなた方を私のところに迎えよう。私のおるところにあなた方もおらせるためである。イエス・キリストははっきりと場所の用意をしに行くと言っておられます。そして場所の用意ができたら迎えるためにまた来るというのです。イエス・キリストが再び来られるということで、このことをイエス・キリストの再臨と言います。イエス・キリストの再臨の約束は実に2500以上聖書に記されています。それだけ重要なことなのです。イエス・キリストは今も天上にて私たちの帰るべき場所を用意しておられます。そして準備ができたら迎えに来られるのです。19歳の時のことです。タイの山間民族の村に教会建築をするボランティアに参加いたしました。その時難民キャンプを訪問する機会がありました。ベトナム、カンボジア、ラオスの人たちがメコン川を渡ってタイに逃れてきていたのです。その難民キャンプの中に教会がありました。そこで出会った青年の言葉が忘れられません。僕は祖国を捨てて逃げてきた。この地上に僕の居場所はない。でも希望はある。私たちは天に所属しているのだから。彼は祖国を失いました。しかし確かな希望を持っていたのです。ヨーロッパではかつて聖書に忠実な信仰を守ろうとした者たちが迫害される時代がありました。ピューリタンといわれる正教徒たちは新天地を探し求めて1620年に海を渡って新大陸アメリカにやってきます。彼らも祖国を捨てた人たちでした。新天地で死んで葬られるとき、彼らは陸の方を向いて葬られることを望んだといいます。祖国を離れて移民した日本人はその地で亡くなるとき、祖国日本の方を向いて葬られることを望んだといいます。心は日本を向いていたのです。しかしピューリタンたちは違いました。死んでもなお祖国にふるさとに背を向けたのです。そうすることで自分が何を求めているのかを明確に示したのでした。聖書にはこう書かれています。これらの人は皆信仰を抱いて死んだ。まだ約束のものを受けていなかったが、はるかにそれを望み見て喜び、そして地上では旅人であり希流者であることを自ら言い表した。そう言い表すことによって彼らがふるさとを求めていることを示している。もしその出てきたところのことを考えていたなら帰る機会はあったであろう。しかし実際彼らが望んでいたのはもっと良い天にあるふるさとであった。だから神は彼らの神と呼ばれてもそれを恥とはされなかった。事実神は彼らのために都を用意されていたのである。この世にあっては私たちは希流者であり旅人だというのです。この世には一時 身を寄せているに過ぎないのです。この世は永続するホームではありません。私たちが帰る場所は神様が用意されている天のふるさとなのです。今回の講演会シリーズの初回にダニエル書2章の予言を通して世界の歴史を導かれる神についてお話しいたしました。今から2500年以上も前に一国の王が見た巨像の夢の幻の中にその後の世界歴史のパノラマが示されていたのです。バビロン、メディアとペルシャの連合国、ギリシャ、ローマと続く歴史における国の攻防は予言通りに成就しました。ローマの後は複数の国々に分かれて統一されることはないという予言もその通りになっています。現在私たちはその巨像の足の時代に生きているのです。すなわち世界歴史の最終時代に生きているのです。この夢の予言のクライマックスは人手によらず切り出された岩によって像が砕かれてその岩だけが残るというものでした。その岩こそがイエス・キリストの再臨なのです。その時目に見える世界は跡形もなく消え去ってしまいます。しかし神様によってもたらされる神様の国が実現するのです。聖書にはこう書かれています。しかし私たちの国籍は天にある。そこから救い主主イエス・キリストが来られるのを私たちは待ち望んでいる。イエス・キリストを信じるとき確かな希望を持つことができます。この地上における居場所だけではなく来るべき天国における居場所も持つことになるのです。私たちの真のふるさと真のホームは天にあります。そこにあなたの場所も備えられているのです。そして用意が整ったらイエス様はあなたを迎えに来られるのです。それが私たちの望みなのです。ヨハネはその天の光景を幻のうちに見せられる幸いに預かりました。そしてそれを聖書に書き残したのです。こう書かれています。私はまた新しい天と新しい地とを見た。先の天と地とは消え去り海もなくなってしまった。また御座から大きな声が叫ぶのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない。先のものがすでに過ぎ去ったからである。そこは死も涙も痛みも叫びもない場所です。この地上で死に別れた愛する者たちと再会できる場所です。そして何より私たちを愛し、私たちを救い、私たちを共にいて導いてくださった神様と顔と顔とを合わせて共に住まう場所なのです。日本人は旅好きで知られます。なぜ旅は楽しいのか。庄司貞夫さんはエッセイの中でこう記しています。旅はなぜ楽しいのか。それは帰る場所があるからである。帰る場所がなかったら旅は旅でなくなります。それは漂流です。私たちは漂流者ではありません。帰る場所を持つ旅人なのです。だとしたら、この世の旅は時に苦しく辛いこともありますが、希望を持って 旅を続けることができるのではないでしょうか。しかしその旅も間もなく終わります。イエス様の再臨が近づいているからです。真のふるさとに帰る日は近いのです。イザヤ書41章10節、恐れてはならない、私はあなたと共にいる、驚いてはならない、私はあなたの神である、私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える。私はあなたの神と言われる神様は、あなたを作り、あなたを愛し、あなたを探し、あなたを救い、そしてあなたと共にいて、あなたと共に人生を戦い、そして導いてくださるお方です。そして今天上に私たちに帰るべき場所を備えてくださり、準備ができたら私たちを迎えに来てくださる神様なのです。そこに確かにあなたの場所も用意されています。そしてそこがあなたの真のふるさと、ホームなのです。イエス・キリストはこのように言われます。心を騒がせないがよい、神を信じ、また私を信じなさい。この言葉はあなたに対する呼びかけです。神様を信じなさい、私を信じなさいと聖書を通して神様は呼びかけておられます。どうぞ聖書の神様を信じてください。このお方を信じてください。そしてこのお方と共に歩む決意を持っていただきたいと思います。それではお祈りをさせていただきます。天の父なる神様、聖書の御言葉を通して今日もあなたのことを教えていただきありがとうございます。私たちはこの世に生きていますが、この世にあって私たちは旅人であり寄留者であることを教えていただきました。あなたご自身が天に私たちが帰るべき場所を備えてくださっていることを知りました。そこが私たちの誠のふるさとであり誠のホームであることを知りました。感謝いたします。どうぞその場所に帰ることを望みとして生きる旅人になることができるように、神様どうぞ私たちを導いてください。一人一人がこの誠の望みのうちに生きることができますように。もう間もなくあなたが迎えに来てくださることを私たちは知っています。神様、あなたを迎える準備ができますように、一人一人が天に帰る備えをして、あなたを迎える準備ができるように神様どうぞ整えてください。この講演を聞いてくださったお一人お一人が御言葉を通してあなたに出会い、そしてこの望みを信仰を持って受け取り、この望みに喜びのうちに生きる一人一人となることができますように、救い主イエス・キリストの御名前を通してお祈りをいたします。アーメン。